皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第49回です。
はい。
本日がですね、12月27日金曜日で、多分もう年内最後の収録、そして配信になると思います。
あ、そうだった、そうだった。今年最後か。最後は玄関で迎えると思わんかったな。
状況をご説明しますと、今自分は自分の部屋から喋ってるんですけれども、うさこさんは通常車の中からなんですけれども、今日は自宅の玄関で喋ってるということで。
はい。
暖房はない。
ない、当たり前じゃん。ないよ、玄関。
まあ、ないわね、普通。重装備ということですけど、あまり長々と喋ってると、自宅の玄関で凍死してしまう恐れもなきにしもあらずなんで。
はい。ペラペラの薄い T シャツ、長袖だけど薄い T シャツと、
はい。
下は、ユニクロのさ、リラコっていう、まあ、膝下ぐらいの短パン、薄っぺらいペラペラの、夏用のね、
はい。
リラコに、まあ、一応靴下は履いてるけど、
はい。
まあ、それじゃちょっと寒いと。
九州の自分でもそんな格好はさすがにしませんよ、もう。
ちょっと寒いんで、冬用のジャンバーを着て、足元には冬用のパーカーを足元にぐるぐる巻いてるっていう。
いや、まずそもそもが T シャツと短パンっていうのもよくわからんのですが。
いや、部屋の中はこれでいいんだって。
いや、まあ、それ
玄関はダメだった。
そら暖房が効いてるね、部屋だったらいいでしょうけど。
うんうん、
はい。まあそういう T シャツ短パン姿のうさこさんを想像しながらお聞きいただければと思いますが、
皆さん真似しないようにね、風邪ひくから。
本当に早く収録はないとこの人倒れるかもしれませんので、はい、それじゃあそういうことで今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
深夜、特に用事もないのについつ
もーし、グリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、宮ですよ。
ふぅ。深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
はい、本編でございます。
はい。
今回はですね、最近ポッドキャスト界隈で、まあ、ある種大騒ぎになっておりますジャパンポッドキャストアワード、これについて、うん、まあ、さっくりと話してみようかと思っております。で、このアワードをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、まずざっくりとですね、概要をご説明したいと思います。
はい。
詳細はですね、公式サイトのリンクをこちらのブログの方に貼っておきますので、後でご確認ください。まず発表されたのが12月20日ですね。まず企画制作が日本放送。で、協力企業としてオトバンク、ラジオトークなどですね。そして協賛企業としてスポティファイが名前が合ってます。
はい。
まあ、なぜかですね、そのポッドキャストといえばというところのアップルとグーグルというこの二大企業が入ってないんですけれども、このあたりはまあどんな事情がまあなんかあるんでしょうけれども、まあそこはさすがに自分も知りませんので、多分お声かけぐらいはしたんじゃないかと思うんですけどね。
まあまずはするでしょうね。
ねえ、やっぱそこでね、人気投資とかんとね、黙ってやっとった後からね、アップルからね、てめえなんでわしの島でそんなことやっとるんじゃいとかいう形でですね、殴り込みがかかるかもしれませんが、まあさすがの日本放送も世界のアップルとグーグルに喧嘩は売れないでしょうからね。
まあね、規模違うからね。
選考基準がですね、今絶対に聞くべきポッドキャスト、もっと世の中に知られるべきポッドキャストであり、そのポッドキャストを通じて制作者が新しい視点を生み出しているかを基準に選考いたします。選考方法が、専用の応募フォームから事前多選によるエントリーを受け付けて、 エントリーされたすべての作品を実行委員会がヒアリングしてノミネート20作品を選出。有識者で構成された選考委員による最終審査でノミネート20作品の中から最も多くポイントを獲得した作品がジャパンポッドキャストアワードの大賞を受賞。そしてこれとは別に、Spotify が選ぶ優秀作品に贈られる Spotify 賞を設置。ということで、まあ選考されるのが最終的にこの2つの賞ということですね。あと、応募条件としては、オリジナルの音声コンテンツであること。これは2019年1月1日から12月31日までの間に1回でも世に配信されていること。日本語圏に向けた音声コンテンツであること。まあ、この3つが条件ということですね。そういうことなので、とりあえず2019年中に配信されてれば、現時点で終わってしまった番組でも一応いいみたいな、そういうことらしいですね。まあなかなかですね、日本のポッドキャスト界の中ではこういった大規模なイベントじゃないですね、大規模なまあ企画っていうのは初めてだと思うんですけれども、うさこさん最初にこれを聞いてどう思いました？
まあ正直言うとあんまり、まあ結果的には有名どころっていうか、まあ選ばれそうな番組っていうかさ、だいたい予想がつくのが選ばれるんじゃないかっていうのが目に見えてて、いや別にいいんだよ、全然企画としてはいいし、参加するのも全然ありだと思うんでいいと思うんだけど、自分にはあんま関係ない話かなと思って遠巻きに見てた気がするけど、最初見た時はね。
ぶっちゃけ言えば自分も同じで、もうこの大賞とか、スポティファイ賞を取るっていうのは、まあ、いわゆる大手番組が、よほど、現時点で、例えば自分らは知らないだけで、実はとんでもなくすごい面白い番組がね、眠ってたのが発掘されるとか、そういう感じかなとは思ってるんですね。最終的に大賞とスポティファイ賞で、まあ、2番組が選べるんでしょうけれども、ここは正直どこが取ってもいいと思ってるんですよ。
我々がよく知ってる
大手番組でもいいし、全く知らない番組でも、それは全然構わないけど、それより気になるのが、まずはその20作品選ばれるという、どんな番組が入ってくるかということと、これ発表があって、割と、あんまり時間が空かない間に公式ツイッターの方でもうすでにエントリーが1000番組超えましたとか、言ってて。
そうなんだ。
うん。で、もっと今増えてるはずなんだけど。
すごい。
で、その一次選考というのは、まあ、その実行委員会、スタッフ何人おるかわからんけれども、まあ、みんなで分担して、聞いていって、こう、20作品選出すると。まあ、それだけでも相当大変なような気がするんだけれども、個人的にはね、その、最終的にエントリーされるのが、まあ、1500あるか2000あるかわからないけど、公式サイトの方で番組名だけでもこうリストアップバーッとしてくれんかなと思って、そうすると日頃我々が全く目にしたことがない番組名とかだってできて、なんかちょっと興味を引くようなものがあったらちょっと聞いてみようかなみたいな気持ちになって、これはおもろいとかいうのにうまく行き当たる可能性もあると思うんですよね。だから個人的には賞をどこが取るかというよりも、眠っていた番組がこう発掘されていく方が非常にいいんじゃないかと思うんですけどね。まあどこまで公開されるかわかんないけど。
まあでもなんだろうな、その20番組とかはさ、なんか発表するんだっけそれ。あ、するのか。
まあ多分すると思うんですよね。何もなくていきなり対象はこれですとポンと結果だけ出されても、さすがにおいおいみたいな話になるだろうから。
いや、別に、一番上誰が取るかとか、本当に誰でもよくて、まあ、それこそ今言ったみたいに、知らない番組発掘できるんじゃないかっていうのも、楽しみではあるんだけど、そこで、この目についた人が、まあ、まず、ポッドキャストに興味を持ってくれて、聞いてみようっていうさ、その気持ちになってくれる人が増えたらいいなっていうとこだよね、まずね。
そうね。
それをきっかけにみたいな。
まあ自分も この番組とか他の番組でもよく言ってたけど、今の日本のマスコミってポッドキャストをほぼほぼ何も取り上げてくれないので、言葉が知られてない。で、今回こういうアワードでも、まあ、いくつかこうネットニュースとか出てたけど、そういうのを見て初めて、あ、そういえばなんかうちのスマホにそういうのが入ってたな、そんなアプリがあったな、みたいなところで気がついてくれて、ポチッとしてくれるような人が一人でも増えるとね、それだけでも意味がある企画とは思うんですよ。アメリカに比べると、日本のポッドキャストってもう圧倒的に数が少なくてもかなりマイナーで、それこそその YouTube と比べるともう全く比較にならないぐらい差がついてるわけですよね。日本にはその深夜ラジオとかそのラジオ文化自体はあったし、それこそ今ラジコとかでね、スマホとかでラジオ番組聞く人もたくさんいて、ラジオを聞く、そういった音声番組を聞くということは、しっかり日本人に根付いているはずなのになぜか、その人たちがポッドキャストに流れてきていないと。まあ、知られてないだけかもしれないけど。だからそういう意味では今回の企画で、ポッドキャストに何かイベントが合ってるんだということを知ってもらう大きいきっかけになるのかなと。以前、うさこさんがあの東京であった、トキマシュナのイベントですね。
うん。
あの感想会で自分言ったと思うけど、あれだけすごい人たちが集まって面白いイベントやってるのに、全然マスコミが取り上げてくれないと。
うん。
いうのを自分はあの時言った覚えがあるんですけれども、まあ、今回は多少なりとも今ネットニュースとか出たので、今後また中間発表があったりとか、対象が決まったりしたらまたどこか取り上げてくれると思うので、そういうところが少しでもこうね、まずポッドキャストというものが世の中にあるんですよと。
うん、
ほぼすべての作品が無料で聞けて、プロがやってるものもあるし、素人がやってるものもあるし、面白いものがたくさんあるんで、いかがですかみたいなところで、そういうアピールがね、できれば本当にいいと思うんですけど、その一方ですね、まあ自分がツイッターでざーっと反応を見る限り、100人が100人この企画に賛同は必ずしもやっぱしてないんですね。
まあね、みんなそれぞれ思うところは違うからね。
そうそうそう。だからあの別に全員が全員同じ方向を行く必要は全くないし、
うん、
例えばさっき YouTube と比べるとまあマイナーっていうような話もしたですけれども、まあ、別にその誤解がないように言っておけば、マイナーだからダメだとか、逆にメジャーだから正しいとか、そういうようなわけでも全然ないのでですね。ただそれにしても、あまりに、なんていうんでしょう、宝の山と自分を思ってるんですが、それが、うずもれたままで、こう、なかなか、芽吹いてこないというか、それが今の日本のポッドキャストの現状で、まあ前も言いましたけど、自分がポッドキャストっていうものを聞いて、聞き始めても5年半もうすぐ、丸々6年になるんですけれども、当時とさほど状況変わってないような気がするんですね。番組数は増えたと思うんですけど。
不思議だよね。だから、うん、本当それこそさ、深夜番組とかさ、昔から聞いてる人たちとかさ、本当にラジオ好きな人っていっぱいいると思うのに、そういう人たちに気づいてもらえてないのが不思議。絶対食いつきそうなのにと思うんだけど、好きそうな番組絶対あるはずなのにって思うんだけどね。
何年か前まで TBS ラジオが自分ところの番組をポッドキャストという形で配信してて、
うん、
あれ採算が取れなくなったからと言って、まあ、ポッドキャストから撤退して、まあ、今別のアプリとかでも配信自体はね、してるけど、あの時は逆にそのまあネガティブ的な話ではあったんだけど、 TBS がポッドキャストから撤退ということで、まあ結構ネットニュースとかではあの時は出たんですよね。さすが TBS という局でかいからですね。まあでもそれでもそれが何かきっかけになって何かということはまああまりなかったし、そういうニュースが出たとしても例えばうちの職場で、TBS がポッドキャストってこれ何とか言ってる人は誰もいなかったし、そこがね、本当に何年も聞き続けてこうね、腹立たしいというか、悔しい思いをしてきたわけなんですが、まあもしかしたら今回はそういった壁を少しでも打ち破るきっかけになるのではないかと。いくらその、なんて言うんでしょうね、マイナーと言っても、日本のポッドキャスト、 番組、配信者、リスナーっていうのは、なんて言うんだろうな、潜在的なエネルギーは非常にあるというか、ポテンシャル高いと思うんですよ。
うん。
またそれがなんて言うんでしょう、ブレイクしてないだけで。で、もちろんブレイクしてるのはあるけどね、全体的には多分ブレイクしてないと思うんですよ。今回のこの泡立て企画が、例えるならばですよ、幕末の日本に黒船がやってきたようなもんで、その時だって、
そこまで
極論から言えばそんなもんですよ。今回要するにその外側からの外部からの企業っていうか資本力と言ってもいいんだけれども、それがやってきて風穴開けようとしてるわけで、風穴が開くとそこからなんかエネルギーがバーッと噴出したという形になるかならないかっていう今瀬戸際かなっていう気は個人的にはしてるんですね。ただそれに対してやっぱり反動もあって、それこそ幕末の日本でも、まあ尊王攘夷論とかあって、ね、幕府型、朝廷側とか、まあいろいろごちゃごちゃあったっていう話になんか、まあそれと比較するのもおかしいんだけど、こういったことをきっかけに、よっしゃ頑張って、エントリーして、うちの番組、あるいは自分がよく聞いてる好きな番組をどんどんプッシュしていこうという意見もある一方で、数的にはそっちの方が多いんだけれども、やっぱり少なからずあるのが、こういったところで、まあそもそもこの企画自体が日本放送というラジオ局が、まあ主導して、確か選考委員の中にはなんかテレビ東京の人とかも入ってましたけど、そういった企業とかが入ってきて、結局その自分たちの局のラジオ番組に使えそうなものをピックアップするため、いわゆる青たがり的なことをやるための企画じゃないかとか、まあいろいろ言う方もいらっしゃるわけですよ。多分それもあり得る話だなと思うわけですよ。だってその日本放送だろうが、Spotify だろうが、オートバンクだろうが、別に事前事業やってるわけじゃないんで。
まあね。
ね、そこそこの企業がお金を出して、それこそね、もう1000以上の番組をスタッフが聞いて、チェックして、ピックアップしていくと、そのスタッフになって少なからずやっぱ、ギャラとか出すわけですよ、報酬を。その金どこから出てくるんですかって話になるし、少なからずの予算がかかって、手間暇かかってやる。その分は、当然それに対する何らかの見返りというか、報酬というか、成果を企業としては絶対予測して動くわけですよ。我々の個人でポッドキャストやってるってのはみんなね、もう自腹切ってやってるだけで、通常一円にもならないところが、赤字なんですけど、そういった日本放送とかが、ボランティアでやってるとか、24時間テレビとかじゃないんだから、何らかの形で収益を考えずにやるはずがないんで、それはあって当たり前だし、これちょっと話がずれるんですけど、ポッドキャストのマネタイズ化っていう話があったじゃないですか。まあ今もやってるんだけど、あれの話が最初に出てきた時もなんか同じようなリアクションやっぱりあったんですよね。
まあね。
うん。もういいじゃないかという一方で、なんかポッドキャストでお金が、みたいな話で。日本人の体質的にどうもお金の話するのは恥ずかしいものとか、なんかね、人前でお金のこと言うんじゃないみたいな、どうもそういう風潮があるような気がするんですね、一部にはまだ。
うん。
正当な仕事には正当な報酬があって叱るべきで、全く悪いことでもないと思うし、それはその番組に対して面白いから聞きたいから払う人が払うだけのことであって、それもね、全体からすれば数パーセントの番組だと思うんで、全然問題ないのになんでそんなに反発する人がおるんだろうというのをその時も自分思ってたけど、なんか今回も似たようなリアクションがあって、あんまり過激なことを言うのもあれだけれども、自分たちが楽しくやってる箱庭の中に外から、見知らぬ人がやってきて、俺も混ぜてくれよと言って自分たちのコミュニティを崩してしまうのは嫌だと。そんな奴らは出ていけ、みたいな。なんかそんな主張っぽく聞こえてしまうわけですよ、自分には。こういう言い方したら気分を害する方もいらっしゃると思いますけれども、あえて言いますけれども、ここでね、言葉を偽ってもしゃあないし、変に忖度するとか、言葉を控えるのはどうかなと思いますんで、もうはっきり言いますけれども。そういうことね、言えるのが逆に言うとポッドキャストの自由なところだと思うんで、別にこれは誰か特定の個人を攻撃するとかいうわけじゃなくて、やっぱり複数の人がそういった似たような反応をツイッターとかブログとかでやっぱり出されてたんですよ。 で、それがダメとかいけないとか間違ってるとか言うつもりはもちろんないんですけれども、なんでそういう反応が出るのかっていうのが正直なところわかんないんですよ、自分は。気持ち的にはもうわからなくもないんですけど、でもなんでそうやってなんか必死に相手を貶めてまで否定する方向に行っちゃうのかなと。そこのあたりがいくら考えても自分にはこうピンと来なくてですね。もちろんその100人が100人このアワードに賛成しなければならないという必要は全くないので、エントリーしないでももちろん全然 OK だし、全く何のね、意見表明もせずに、だんまりを決め込んでももちろん全然いいと思うし。ただ結構積極的にネガティブキャンペーンを張ってる人なんか、まあさすがにちょっとね、言いづらいぐらい、ひどい言葉で書いてるツイッターとかも見たりしたんですよ。もうさすがに読んだこっちも気分が悪くなったんですけど、それはちょっといくらなんでも失礼だろうというような、ちょっとね、差別用語的なことまで使って言ってた人もいて、それはちょっといかんだろうと思うのがいたんですけどね。そういう人たちの気持ちが、なんとなくはわかるんですけれども。
いや、あんまりそこら辺のツイートとかさ、あんまり見てないからよくわかんないんだけど、ネガティブキャンペーンの人たちのね、やつはあんまり見てないからわかんないんだけど、いや、その人がさ、ポッドキャストやってる側の人なのか、リスナーなのか、もうよくわかってないけど、それ見てないから。自分の好きなミュージシャンが売れたら遠くなりそうで嫌だから、そばにいてほしい的な。だからあんまり話題にすんなよ的なことなのかしらね。
ああ、そういう感じかもしれない。それいい例えだと思う。なんかまさにそういう気がする。
いや、今、大場さんの話を聞いててそう思ったんだけど。
そうね。ほんとシンプルに言ってそういう感じじゃないかなと思うね。だからなんて言うんだろう。感情的にはやっぱりわかるんですよ。そう言いたくなる気持ちも。全くわからないというつもりもないけど、あまりに、それはそれとして、なんか必死にこうね、守りに入るっていうか、何もそこまで別にいいじゃないかと思うんですよ、自分的には。これでバーッと盛り上がれば、それはそれでいいですし、逆に、この企画がきっかけに、例えば、人気ポッドキャスターとか人気番組とかが、さっき言ったように、例えば日本放送からなんか引っこ抜かれて、青たがりにされて、とか、なんかあって日本のポッドキャスト界隈が、企業が参入してきたんで、こう、変にぐちゃぐちゃになってしまったとか、まあそこまで心配してるかどうかわからないけれども、そういうことがあったとしても、別にいいんじゃないかと思うんですけどね、個人的には。
うん、じゃないかと思うけど、私は、うん。
さらにもっと突っ込んで言えば、自分にとってこうやって番組配信してる以上、ポッドキャストというのは大事なものだし、
うん、
人生のね、一部であるし、で、ポッドキャストを通じて、ね、名古屋に行ったりとかいろんな人ともね、知り合いになれたし、そういう意味では非常にありがたいし楽しいんだけれども、でも、自分にとって、ポッドキャストが人生のすべてではないし、自分がポッドキャストを聞き始めたのが大体もう50歳ぐらいの時だったけど、それまでの50年間って別にポッドキャストを知らなくても、人生それなりに楽しく過ごしてきたわけですよ。
まあね。
自分にとっては、やっぱり映画があったりとか、本があったりとか、漫画があったりとか、アニメがあったりとか、それは今もそうなんだけど、そういったものがたくさんあって、そしてここ5、6年でポッドキャストというものを知って、で、これをきっかけにじゃあ自分が好きだった映画のこととか本のこととか漫画のこととかを番組の中で喋ろうというふうに、こうちょっとシフトしていったわけだけれども、
うん、
自分のこう思いを誰かに聞いてもらいたいとか、共感してもらいたいとか、あるいは違う意見を聞かせてもらいたいとかいうことがあって、そういう意味では自分にとってポッドキャストというのは、手法の一つ、何かを伝えるための手法の一つなんですよ。道具というか。その配信それ自体が目的ではなくて、その番組の中で何を喋るか、何が喋りたいものがあって何をどう喋るか。多分自分はそっちの方に重きを置いてるので、まあもし極端に言って、じゃあポッドキャストというものが例えばなくなったとか、番組やめてしまったといった場合には、まあ別にそれまでの50年間の人生に戻るだけで、今まで通り淡々と映画見て本読んで、いやむしろ 収録、編集、配信とかしなくて良くなったらその分時間が浮くんで、今よりももっと映画見る時間が増えて帰ってラッキーと思うかもしれないし、結局元の生活に戻るだけだから、その意味では、ポッドキャストは大好きだけれども、なんて言うんでしょうね。そこまで人生全体においては重きを置いてないのかなと。仕事でもないしね、これって。
そうね。
うん。これで幾ばくかでもね、なんか収入を得てたりしたらその分の責任は当然あるから、頑張ってやりましょうっていう形になるんだけど、そういったわけでもないからね。まあできるだけ無理のない範囲でやってるっていうだけのことであるんで、逆に言うと、自分みたいな考えをしてる人がどれぐらいいるかわかんないけど、やっぱり、やっぱり自分はポッドキャストが一番でとか、とりあえず何が何でも番組は続けないといけない、配信はしなければならないとか、そういうふうに思ってる人と多分捉え方の温度差があるのかなという気もするんですよね。まあよくわかんないですけどね、このあたりは。人によって多分考え方が違うし。
そうね。今までやってきて、こう、まあ、亡くなったら寂しくはあるけど、やっぱり、それこそ、とやってなかった頃の自分に戻るだけっていうのはわかる気がする。喋る場所がただ亡くなったっていう、聞く側に回るっていうだけに戻るっていうさ。
まあ、そうよね。
うん。
で、もしかしたら、何年かしたら、ポッドキャストとは全く違う何かが出てきて、なんかみんなそっちに行ってしまうとかいう可能性もなくはないわけですよね。
まあね。
まあ今だって例えばツイキャスとかもね、ニコ生とかもあるわけだし、その喋って伝えるという方法はいくつもあるし、全く今のところ出てきてないけど、もっと気楽にサクサクっとできるサービスが無料で始まったって言ったらみんながそっちにザーッと流れていくとかいう可能性も多分あり得ると思うんですよね。どんどんいろんな技術も進歩していってるから。だからその意味では、そこまで強い思い出がないのかもしれない。まあそう言うとね、どなたかのお怒りを食らうかもしれないし、あんたちょっとそれ冷たいんじゃないのとか、あんたポッドキャストに対してえらい冷めた見方をしてるんだねとか、まあおっしゃる方もいらっしゃるでしょうけれども、これ正直なところなんで、ここでね、自分の心を偽って、いや、自分はもう一生ポッドキャストに捧げますとか、なことは言えませんからですね、さすがに。
まあね、でも、まあやめ、もしやめたとしても今までのやつは残るしね。
そうそうそうそう。
で、それはそれでやっぱり大事だしさ、宝物として置いときたいのはまあ当たり前にあるし。う
ん、もちろん。
うん。まあだから本当にそれこそ、いや、一生続けます、来て来てからやめませんとも言わないしさ、別に。
それはやっぱり言えないよね。
ああ、何がどうなるか分かんないし、それは。
終われないものってないじゃないですか。
うん。
例えばこれがね、毎月給料もらってる仕事だって、いつか定年が来て終わる時もあるわけだし、
うん。
まして何も芝居のないポッドキャストは、たくさんの番組がバッと始まって、いつの間にかフェードアウトしていってるわけですよね、いくつも。自分たちが今まで聞いてきた番組の中でも。
うん。
あるいはね、まあ、あえて例え出すならば、そのおじさんの知らない魔女の話みたいに、きっちり一年間と言って、この前きっちりもう最終回で終わったっていう番組もあるわけだし。
うん。
で、このキタキタカフェだって、いつかはね、絶対終わるはずだし。
うん。
とか言って10年後まだやってるということもあり得るだろうし、可能性としては。
うん。
こればっかりはね、我々としても何がどうなるかわかんないんだけれど。まあ、そういう意味では、なんかね、あまり、思い入れが強すぎるとかえってなんかいろいろ大変じゃないかなというような気もするわけですね。
大変っていうかなんかうまくいかない気がする、だんだんと、うん、そこまで思い入れ強くなりすぎちゃうと。
肩の力を抜いてね、世の中も人生もポッドキャストは大事だけどそれだけじゃないですよという感じで今回のこの企画だって、じゃあせっかくこういうお祭りがあるんだったら、うちの番組がどうなるかわかんないけど、とりあえず自分で自分の番組実践でやってみようかとか、本当に自分が毎週聞いてるあの番組面白いから出してみようかっていう形で、とりあえず参加してみたらいいんじゃないですかね。
うん。
それで何かね、損をするとか何かを失うってことは多分ないと思うんですよ。せっかくこういうイベントがね、まあまた来年もあるかどうかもわからないし、そもそも今回自体がどういう結果に終わるかっていうのは当然、主催者側も分かってないと思うんですよ。
うん。
というか、短期間でこんなに1000を超える番組数のエントリーがあるとか、多分想定してなかったんじゃないかなと思うんですよね。
いや、してないでしょ
う。今日時点でもっと増えてると思うんですよ。1500とか2000とか、3000とか行くかもしれないし、そしたら短い期間内にそれ全部チェックして20番組をね、選出とかできるんかいな。逆に自分はそっちの方が心配になってきて、大丈夫ですかみたいな。
今現時点で、現時点でっていうか、ね、分かってるだけでも1000超えてんのにさ、1000本目を聞いた時点でもう1本目がどんな番組か絶対忘れてるでしょと思って。
一時審査のスタッフの人たちって、もうみんな倒れるんじゃないかと思って。そんなにね、連続して聞けないですよ。
いや、だって、そもそもさ、だって番組の長さも違うじゃない。
そうそう。
短いのもあれば長いのもあるでしょう。
だからおそらく、まあ、飛ばしで聞くとかね、全部を聞かなくても。1.5 倍とか2倍で聞いたりとか、まあ、いろいろしてると思うし、例えば1時間番組だったら、最初の10分、中10分とか、そういう形で聞いてるのか、まあ、そこはね、本当にわからない。きっちり全部聞いてるかもしれないし、そこは本当に何ともわからないんですけど、きっちり聞かないとね、選びようもないだろうし。そんなたくさん聞くのが大変というスタッフの皆様方には、1分間で終わる番組っていうのがありますのでですね、これは聞きやすいですよと。
絶対言うと思ったんだよな、それ。
切れてる糸電話自分で、出しました。だってほら、言うちゃなんだけど、自分が今関わってるこの北北カフェと北九州の片隅って、こういうタグの番組他にもあるわけじゃないですか。
うん。
一人喋りとか二人喋りで映画のこと言うとかアニメのこと言う番組なんて、まあ言い方悪いけど、山のようにあるわけですよ。でもさ。
そのさ、
はい。
ね、でもさ、その山のようにある番組の中でも、うちの番組みたいに、今さ、今日から公開だよ。いや違うわ。20日から公開してるとこもあるのか。この世界の片隅にをさ、こんなに熱く語ってる番組もさ、他にないと思うんだよ。めっちゃタイムリーなんだよ。この世界の片隅にの、ね、新しいバージョンがさ、出てんだよ。今公開されてんだよ。この波に乗ろうぜ的な感じでさ、言ってもいいんじゃないかと思うよ。
もうそれ後で言おうかと思ったら、もう今ここで言われちゃったから言いますけど、実は私は明日見に行きます。はい。
あれ、明日だっけ？今日じゃなかったか。
いや、明日。いや、今日まで仕事だったんで、はい、明日行きます。で、先の話になりますけど、年明け1回目の収録配信は、この世界の片隅に取り上げる形になろうかと思いますんで。
いえ、いつかな。
お待ちいただければと思いますという、なんかもう次回予告を先に言っちゃいましたが、で、話戻すと。
まだ見てないのにね。
そう。で、話戻すとですね、こういう番組よくありますが、毎週毎週1分だけ更新してるポッドキャストというのは、まあ他にもないだろうと。
まあないだろうね。
まあないだろう。言っちゃ悪いけど、こんなアホらしい番組はないだろうと。インパクトはあるぞと思って、一応それは出したんですよ。どちらにしてもね、話すトークの中身はさておき、外側から見たときに、1分間のポッドキャストというのは、これはインパクトあるから、ちょっともしかしたら、なんかこう、引っかかってくれないかなとか。
だって全部聞いたって十何分だからね。
だってさ、1ヶ月分の収録が5分で終わるんだよ、あの番組。
うん。
本当にあの、コストパフォーマンスのいい番組でですね。まあ、とはいえね、それが、ね、切れてる糸電話がその20作品の中に選ばれるとはさすがに思わないけど、でも、こういった番組があるということを、あの、選考員の人たちがね、おこんなんがあるんだとかいうふうにちょっとでも思ってくれたらいいじゃないですか。あ、ポッドキャストはこういうやり方もあるんだみたいな。これは、ね、天下の日本放送でもこんな番組うちではやれないぞと。
うん。
これ普通、やっぱできないでしょ。普通の AM 局じゃ。
特にさ、何の話をするまでも、することもなくさ、
そうです。
経ってさ、終わるチャイムだっけ、なんかベルだっけ、なんか鳴ってさ、ああ、終わったーっていう番組なかなかないよ。
また来週と言ってね、終わるだけの番組。
うん。
それがね、どこまで力を発揮するかどうかわからないけれども、こういう本当にね、自由度が高いのがポッドキャストの魅力なんで、まあそういったところで、とりあえず、エントリーしてみましたということで、 残らないと思いますけどね、さすがに。
ね、やり方としてもさ、番組のやり方なんていっぱいあるしさ、それこそ。でも本当に自由度高いと思うよ。自分たちで本当に一から番組を作って配信できるなんてさ、そんななかなかできないじゃん。
いや、本当にね、これはすごいと思いますよ。日本はね、どうしてもやっぱり YouTube とかの、やっぱりその動画の方が今のところやっぱ中心になってるけど、ポッドキャストって本当にラジオだから、声だけの勝負じゃないですか。まあ BGM とか入れたにしてもね、ジングルとか入れたとしても、それだけでもう本当に山のようにいろんな種類の番組があって、すごい人気のある番組からね、まあ本当に、うちらのような、こう、底辺を這いずるような番組もあるわけだし、毎週毎週ね、3時間くらい配信する番組もあれば、毎週1分の番組もあったりするわけですよ。
うん。
こんなにね、本当に自由度の高い、もうある意味何でもありなような、日本のポッドキャストというのが、今までさほど盛り上がってこなかったけれども、今回はもう、絶好の機会というか、下手したらこの機会逃したらもう、なんか、ブレイクする機会なんかもう、この先ないんじゃないかと。思わなくもないわけですよ。
はあ、まあだって逆に言えばこの企画が失敗したらもう二度とやらないと思うしね。
もちろんね。だから最初に言ったようにどの番組が対象を取るとかいうのは、まあ正直どうでもいいって言ったらどうでもいいと思うんですよ。
うん。
うん。それはもう本当に大手番組とかコンテンツとして内容とかトークスキルとか編集がきっちりしている番組とか。まあ、大体そういうところは取るはずなんで、それはそれで、まあ、いいわけだけど、基礎となる20作品、さらにその基礎となるエントリーされた1000番組以上のものが、そこをきっかけに、パーッと花開いていったら、いいんじゃないかと。
うんうん。
思うんですけどね。過去回で自分が、日本のポッドキャストっていうのは、その番組数とか配信者数とか、リスナー数の統計データっていうのがアメリカと違ってないですよねっていう話をしたんですけれども、
うん、
今回最終的にエントリーされるのが何千番組になるかわからないけれども、すべてのね番組じゃないんだけれども、一つの参考資料にはなると思うんですよ、
うん、
少なくとも2019年中に1回でも配信された番組が対象になるということで、かなり最新のデータになるので、だから願わくばエントリーされた全番組の一覧表ぐらい公式サイトでアップしてくれないかなと思うんですけど ね、まあ、ね、だそこからね面白い番組にたどり着ける可能性もあるし、
うん、
ということを実行委員の皆様方、日本放送の皆様方、少しご検討いただければいかがでございましょうかとまあここで言ってもあれなんだけど、
それキレートで言えばいいんじゃないの、一覧表出してって
やりましょうかね。直接メールで送ろうかななんか話が本当にあっちこっち行っちゃいましたけれども、まあまだまだ今このポッドキャストアワードエントリー受付中ですので、もう次戦他戦問わないということだし、エントリーの数が多い方が有利になるとかいう話でもどうもないっぽいので、
うん、
それやったらねもう本当に大手番組が絶対的に勝っちゃうんで、数の勝負になると、
うん、
配信者の方もリスナーの方も聞いててこれ面白いし、もっと他の人に聞いてもらいたいと思う番組があるんであれば、どんどんエントリーしてみてはいかがでしょうか。登録料とかお金も一銭もかかりませんので、それをしたかって言って本当に何か誰かが損をするということはおそらくないはずですし、一回で終わるお祭りかもしれませんから、みんなでお祭りにね参加して楽しんだらいいんじゃないかと思います。
そうそう。本当に、ね、一回で終わるかもしれないんだったら、なおさらね、参加してネタにしようぐらいのさ、軽い感じで言えばいいと思うよ。
だね。そういうことで、まあ、自分はとりあえず切れてる糸電話出しましたんで、じゃあ、北北カフェはおさこさんの方に任せますんで。
あ、はい。
さっき言ったように、この世界の片隅にをこれだけプッシュしているポッドキャストは他にはありませんと書いて。
うん。
送ってください。
わかった。後でやっとく。
よろしくお願いします。
はい。
はい。そういうことで、今回は、まあ、特に結論らしい結論もないんですけれども、 ジャパンポッドキャストアワードについてお話しさせていただきました。
はい。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう。はい。
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様、
聞いてみてね。
はい、エンディングでございます。
はい。
これが2019年最後の収録配信となりまして、先ほどちょっともう途中で話が出ちゃいましたけれども、次回がもう2020年になるんですけれども、第50回ですね。
いやー、綺麗よく終わりたかったね。まあ仕方ないけど。
まあ逆にね、切り版から始めるっていうのはまあそれはそれでいいかもしれないですし、次回はさっきも言いましたように、この世界の片隅にですね。正確に言うと、この世界のさらにいくつもの片隅にですね。最初の公開からもう3年ですか。経ちまして。
早いね。
早いですね。最近まで日本のどこかで上映され続けて、ソフト化もされて、そのネットフリックスとかもずっとアマゾンプライムとかな配信されてるし。
本当？あら、知らなかった。
今年の8月には、8月15日だったか、NHK の地上波でもやったですよね。
うん、やったね。
30分以上長いバージョンがいよいよ、早いところで12月20日からで、27日からがかなり関数が増えてますけれども、まあそれでもね、ちょうど正月のこの時期で、もう映画館行ったら対策だらけなわけですよ。
うん。
アナ雪2とか、スターウォーズとか、あとなんだろう。
あんまりその辺興味ないから、半分に困ったんだけど。
あとほらなんか、詩人層の殺人とか、ヒックとドラゴンとか、なんかいろいろやってるわけですよ、う
ん。どうしよう、一個も刺さらないんだけど。
いや、それはいいんだけど。まあ、そんなこんなの時期なので、公開関数は少ないんですけども、徐々に増えていくはずなんでですね。近くの映画館で上映の暁には、ぜひぜひ見ていただいて、で、当然次回はネタバレあり。というかもう、基本的な話自体はね、もう変わらない。新しいエピソードがこう、くっついてくるのであれなんですけれども、ネタバレ全開で喋りますので、まあ、次回の配信分は、できましたら映画館で見ていただいてからお聞きいただいた方がよろしいかと思います。
そうだね、はい、もうここぞとばかりに喋るからね、きっと。
この世界の片隅にの、まあ、原作漫画、映画、スペシャルドラマ、連続ドラマ、もうすべてのバージョン、ネタバレありで喋りまくってますので、次回も遠慮かしゃくなく喋りまくりますんで、覚悟の上でお聞きいただければと思います。何の覚悟かわからんけど。すごい出来がいい映画ということはもう間違いないと思いますんでですね。ぜひぜひ映画館でご覧いただいてからお聞きいただければと思います。
はい。
2019年最後の配信となりましたので、今年一年お聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
途中ちょっとですね、更新頻度が落ちましたけれども、来年はまた頑張って、できるだけ定期的に配信できるように、まあでも無理のないように続けていきたいと思いますので、ゼログラビティを作業一つよろしくお願いしたいと思います。
だって今日だってさ、ゼログラビティなんかさ、全然出てないでしょ。もうね、ゼログラビティ多分ね、封印されたから。
いや、言っていい？
うん。
冒頭からいきなり T シャツと短パンとかいう自分が着てるファッションの話をし始めたところがゼログラビティですよ。49回やってきて、収録時に何着てるかとか一度たりとも言ったことがないのになんで今日に限ってそんなこと言ういきなり言い出したんだろうという編集でカットした方がいいかなと思ったけどいやこれやっぱりカットすべきではないと思いますんではい。
あれそうだっけ言ったことなかったっけ
ないと思うよ
本当
寒いから厚着をしてるという話はそれはあったけどさ
あそっか
そのユニクロで買ったなんとかなんとかとかさいや言われても俺わかんないしと思って
やべ。カットしてじゃん。
いや、カットしない。ついにそういった路線で、うさこファンの心をつかもうとするという、作詞になりましたね、君も。さすが49回の積み重ね。
違うんだよ。もうね、 あの、知ってる？毎回毎回さ、車でさ、収録するとなったらさ、寒いわけですよ。
はい。
で、暖房つけるじゃん、車の。
はい。
そしたらさ、まあ、多少なりともさ、エンジン音がさ、ずっとさ、1時間以上も鳴ってるわけだよ。
はい。
まず近所迷惑じゃん、さすがに。だから、そういうのもあって、それと、もう外に行くのもめんどくさいっていう理由から今日は玄関だったんだけど、さすがに寒いなと思って、上来て、足元寒いなと思ったら、こうぐるぐる巻きに巻いとけと思って、で、本当に何気なしに、その状況を喋ったんだけど、あ、今収録中だったなと思って。
T シャツがどうとかユニクロがどうとか言ったから。多分聞いてる人は、あの、呆然としたと思うんですけれども、そこが、やはり、ね、ゼログラビティうさこの本領発揮でございますので、次回第50回でも、どこでその本領が発揮されるか皆様、お楽しみにお待ちいただければと思います。ということで、第49回はこの辺で終わりたいと思います。本日もお聞きいただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さよなら。良いお年を。
良いお年を。